主はあなたを守る方。話、池宮城義弘。
皆さんおはようございます。今朝はですね、皆様のとともに、神はあなたを守る方というテーマでですね、瞑想してみたいなと思います。今はね、賛美歌歌わせていただきましたけれども、ね、若い子たちが一生懸命練習しててですね、それに加わらせていただいて、今日こうやって歌うことができたことを感謝しています。このテーマ、あの歌のテーマも主はあなたを守る方だったんですけども、僕がこれ、準備しているときに、実はこのテーマじゃなかったんですけども、ちょっと中身を見ていると、あ、今回特別に歌うこの検証でね、歌うこの賛美歌の内容と似てるなと思ってですね、急遽この言葉に変えました、テーマをですね。はい、ということで、主はあなたを守る方ということで、あとちょっと今日はですね、皆様と一緒に、見てみたいと思います。まずそうですね、皆様これまでの信仰経験といいますかね、この皆様の歴史の中でですね、神様に助けられたっていうふうに思った瞬間ってありますかね。おそらく何度となくと言いましょうか、まあ大きい小さい別としてね、あると思うんですよね。私も、そうですね、この少し前に山の仕事をしてまして、木を切ったりね、片付けたりする、そういう作業ですので、山に入りますね。で、山に入って、いわゆるその台風などが通った後に、山がどうしても木が折れたりいろいろしてですね、荒れてしまうんですね。それを管理する仕事などをしてましたので、これを風倒木処理って言います。風で倒された木を処理していくんですね。その作業をしていた時に、まあ山は斜面ですよね。でその斜面の上にいっぱい倒れている、切られた木が倒れているんですが、丸太があるわけですけど、でその下でですね、私作業してました。そしたら、私がこう木を切っている時に、後ろの方からですね、こんな丸太が、枝がついてれば滑ってこないんですけども、枝が落とされてしまっていた木があったんですよ。それがですね、ずらーっと流れてきて、僕のところに落ちてきたんですね。僕は下の方を見ているので、上から降りてくるその木は見えないんですね。それで気がついた時には、頭にそれがゴンと当たってですね、ヘルメットかぶってましたけど、当たって前に飛ばされちゃったんですよ。で、幸いにしてですね、まともに後ろに当たったんじゃなくて、斜めからちょっと当たったんですね。そしたら弾かれて、僕はその重さを背負わずにというか、その重さによって潰されることなく飛ばされちゃったんで、幸いにして無事でした。だけどもやっぱりこの、いわゆるこの、このなんていうんですか、この頸椎っていうんですかね、そこの歪みが生じてしまって3日ほど動けなくなっちゃったんですね。ですから、このちょっとあちらこちら行ってですね、直してもらいました。でその時にも、もしこれがまともに後ろから来ていたら、私はその下敷きになるか、もしくはそのまともに当たったそのショックでですね、ちょっと危なかったかもしれないんですね。そういう時に僕はすごく神様の守りを感じるんですね。山の仕事では何度か経験させられたんですけども、一度木から落ちたこともあるんです。普通木の上に登って木を切るっていうことはしちゃいけないんですね。でも仕事上やらないといけない時って必ず出てくるんですよ。でそれをしなければいけない、その理由はですね、木が他の木にかかったまま置いてはいけないというルールがありまして、地面に完全に落とさなきゃいけないんですね。そうしないと次誰かが来た時にそれが落ちて下敷きになる可能性があるということで、安全上下に落とすことになってるんですね、地面につくように。それをするために木に登って処理しないといけない時が時々出てくるんです。そういったことをしてる時に落ちたことがあるんですね、僕。ところが不思議なことに、枝がなかったと思うんですけど、枝に引っかかって下まで落ちなかったんですよね。そういうことが不思議でならないんですね、そういうのってね。だからそういう意味では、私のいろんな危険な経験の中でたびたび守られたなっていう感覚があるんですよね。皆様もおそらくあると思うんです。さて、聖書の中でですね、ダニエル書6章を見ますと、ダニエルはですね、本当にこの優れた人でしたね。皆様がご存知のようにですね、ちょっと聖句読んでみたいと思いますが、6章3節、ダニエルは彼のうちにある優れた霊のゆえに、他のすべての総監および総督たちに勝っていたので、 王は彼を立てて全国を治めさせようとした。王様にも気に入られてですね、非常に優秀だったんですね、彼はね。ですからその各地に散らばっている総督たち、つまり地方長官と言われるような人たちを治める 総監という立場にいたわけです。そして彼はですね、その優れた霊の助けによってそれをですね、していたようなんですね。しかしそのこの次の聖句ですかね、はい、そう4節ですね。そこで総監および総督らは国事についてダニエルを訴えるべき口実を得ようとしたが、訴えるべき何の口実も何の咎も見出すことができなかった。ダニエルの他にあと2人ですね、総監と言われる高い地位の人たちがいたわけですね。その彼らはダニエルが嫌いだったんでしょうね。追い出したかった、どうにかして貶めようと思ってその口実を見つけようとしていたんですけども、一つも見つけることができなかったと書かれています。それは彼が忠心な人であって、その身に何の過ちも咎も見出されなかったからであるって書いてあるんですね。だから彼らはもうお手上げでした。彼のやってることを見たら火の打ちどころがなくて、何もですね、この足を引っ張ることができなかったんですね。そこでです。五節を見ると、そこでその人々は言った。我々はダニエルの神の律法に関して彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることはできまいと、というふうにですね、こう書かれています。つまり、ダニエルが仕えている神様に関する、その教えに従っているこのダニエルのことにつけ込む以外には、彼を貶める方法はないと彼らは悟ったんですね。しかしダニエルはこのことをわきまえていました。マタイによる福音書6章33節。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。これ非常にこのよく読む聖句ですし、よく皆さんがご存知のものだとは思いますが、ダニエルはこれを心得ていました。だから何よりもまず先に神のことを先にですね、優先にするという心を持ってました。まあ、しかしですね、そのそばにいたあと2人の総監たちはですね、どうにか彼を貶めて自分たちがその、この第一の地位につきたいと、そういう思いを持っていたわけですね。でそういう彼らにですね、悪知恵を吹き込んだ人がいたんです。スタディバイブルを見てみるとこう書いてありました。サタンはこれらのものにある計画を吹き込んだ。それによって彼らはダニエルを亡き者にすることができるのであった。彼を咎める手段として彼の宗教を利用せよと敵は言った。この知恵を与えたのはサタンだったんですね。その宗教につけ込んで彼を訴えればやっつけることができる。その知恵を与えたんですね。国と指導者という本の中でですね、こう書かれています。神はダニエルの敵が彼を獅子の穴に投げ入れることを阻止されなかった。普通はですね、神様に従っている人なんだから、そういう災いに遭わないようにしてほしいと思いますよね。思いますけれども不思議ですね、神様。それ許されてるんです。阻止しなかったって書いてある。神は悪天使と悪人たちがここで彼らの目的を達するのをお許しになった。しかしそれは、神のしもべの救出をさらに著しいものにし、真理と義の敵の敗北をさらに完璧なものにするためであった。誠に人の怒りはあなたを褒めたたえると詩編記者は証しした。ご都合主義ではなくて、正義を行うことを選んだこの一人の人の勇気によってサタンは敗北し、神の皆は高められ崇められるのであった。神様のご計画って時々人間が理解できないことがあるわけですよね。これもその一つだと思います。なんでダニエルは何ですかね、この何の落ち度もなく、ただ神様を慕ってですね、敬って祈りをしていただけなんですね。何の落ち度も本来はないはずなんですが、ただまあ、彼らのその他の人たちのですね、 策略によって、この落とし入れられてしまったわけですね。であればその災いに望ませなくてもいいんじゃないかって人間的には思うわけです。でも神様にはご計画がありましてですね、もっとはっきりと神の力、そして神の権威が現れるようなお膳立てをしたみたいなんですね。で書かれてました、このご都合主義ではなくて、いやもうここまでやられてしまったら仕方がない、だから私はまああのこの王様にも王様も礼拝しようって言ってですね、このそういうふうに神様ではなく他の人を礼拝するということを、そんな簡単にはですね、ダニエルはすることができなかった。正義をですね、そして彼の第一に礼拝すべきお方を見失うことはなかったんですね。このダニエル6章のポイントなんですけども、こんな感じだと思います。まず第一にですね、総監総督らのこの悪巧みですね、ダニエルを落とそうと、亡き者にしようというですね考えがまずありました。そして第二にですね、一つの禁令を定めるんです。これは王様以外には、誰も礼拝してはいけないという法令ですね、それを作りました。そしてこれはもうただダニエルを貶めるために作った法令ですよね、はい。そして3番目、刑罰の実施です。ダニエルを獅子の穴に投げ入れるんですね。そして4番目に神の介入があります。ダニエルの救出です。そして5番目にですね、陰謀を企てた者の滅びというものがこの中に6章の中で書かれていることなんですね。まあ、しかし、皆さんご存知の通り、この各時代にわたってダニエルだけじゃないですね、各時代にわたって主はですね、私たちを守られるお方なんですね、神を信じ従う者を守るお方なわけなんです。でその神様はですね、この摂理のうちにといいましょうか、神のご計画の中でダニエルが危機的な状況になることを許されたんです。そしてそのことを通してはっきりと神の力とその存在をですね、人々に、この神を知らない者たちに知らせるための手段にしたんですね。国と指導者の中で、天国は義のために苦しむ者のそば近くにある、キリストはその忠実な民と利害を一つにされる、キリストは彼の生徒が苦しむときに苦しまれる、そして彼の選民に触れる者は誰でもキリストに触れるのである。肉体的危害や苦難から救うためにそば近くにある力は、またさらに大いなる悪から救うためにそば近くにあって、神のしもべにどんな状況のもとにあってもその誠実さを堅持する力を与えて、神の恵みによって勝利することを可能にするのである。ダニエルは本当に神様との密接なつながりのゆえにですね、信仰をですね捨てることなかったですね。この姿は私たちの模範であると思います。そしてまたですね、聖書の中にたくさんのこういう例が挙げれる例があると思うんですが、まあ、私の中で印象のあるものをこう取り上げているわけですけれども、ルカによる福音書を見ますと、21章20節21節でエルサレムが軍隊に包囲されるのを見たならば、その時はその滅亡が近づいたと悟りなさい。その時ユダにいる人々は山へ逃げよ、市中にいる者はそこから出て行くがよいとイエスは言われた。そう、イエス様がですねこういう警告をしておられましたので、実際にエルサレム滅亡の時にクリスチャンはイエス様を信じていた人たちはどうなりました？みんなと同じように包囲されたまま滅びていったんでしょうか？そうではなかったはずですね。この警告をキリスト者たちは、クリスチャンたちは知っていました。実はですね、これ古代ローマのこの軍旗 の一つです。軍機いろいろあったようなんですけどね、中の一つなんですが、こういう形態のものだったようです。でここにこれ何でしょうね、おそらく太陽に関係があると思います。で月ですね、これはこれに関してはですね、実はここにこの同じようなものがずらーっと並んでいるものもあります。例えば次のこういうものですね、こういうふうにして、でここにはですね、その彼らが信じている神様の最高神といいましょうかね、神々なんですね。彼らは多神教ですから、たくさんの神々がいますけども、その中でも一番優れた神様といいましょうか、そういった人たちの顔がここにですね描かれたりもしていたそうです。でそういうですね軍旗を持ってました。でそして彼らはその軍旗を持ってこういうふうに行進してですね、敵地に向かうわけですね。そしてこのエルサレムを一旦これを包囲します。ところが不思議なことにですね、一旦包囲し、そしてもう本当にもう少し包囲しておけばもう降参してしまうというような、そういう状況になっているときに、不思議な撤退、つまり全く意味のわからない撤退をしたんです。これ明石の文大総統上巻の18ページを見ますと、そのことが書いてあるんですが、これは神様がイエス様がその状況をですねお作りになったということが書いてます。そして不思議な撤退をしたときに、ユダヤ人の中でですね、ゼロテ党っていうんでしょうかね、いわゆる熱心党みたいな人たちでしょうか、もうローマを決して許さない、憎んでる人たちがたくさんいたわけですが、そういう人たちが、まあ、当然いまして、彼らが撤退していった後を追いかけてですね、彼らを滅ぼしに行ったんですね。でそれが最高の機会となりまして、クリスチャンたちは軍隊も退きました。そのいわゆる過激派のようなそのゼロテ党という人たちが後を追いかけて出ていったので、クリスチャンたちが逃げることを妨げる人は一人もいなくなったんですね。その間にクリスチャンたちはこの先ほどの聖句、山へ逃げようということを思い出して山に逃げていきました。でその後戻ってきて、あとはその後門はですね決して開かなかったと言われています。でもしその時逃げていなければ、クリスチャンも一緒に滅んでいたはずなんですが、その時だけ一度だけ空いたその間にですね、空いたその期間にですね、クリスチャンたちはみんな山に逃げたんです。そうやって助かったんですね。神様は私たちに先にですね知恵を与えて、あるいは警告を与えて、その時が来たら行動できるようにですねメッセージをお与えになってるんですね。それを信じていた人たちはもうその瞬間理解したんですね。今逃げる時である。そして出て行って救われたんです。祝福の山を見てみますと、エルサレムの滅亡は世界を襲う最後の滅亡の象徴であるって書いてあるんですね。だから我々はこれを注目しなくてはいけません。最後の場面はこれに似ているそうです。エルサレムの破滅について部分的成就を見た予言は、もっと直接的には最後の時代に適用されるべきものである。このことをですね私たちは覚えていなくてはいけません。ですからその時の救われた人たちはどういう人たちであったのかということです。守られた人たちはどういう人たちだったのか、そこに注目しなくてはいけません。彼らはですね、もともとイエス様に警告されていたこの言葉を覚えていたんです。そしていつかその時が来たならば、その逃げなくてはいけないということを知っていた人たちです。これは私たちも将来、最後の、ね、時代において生きて死を迎える人たちはそのことを経験すると思います。今学んでいることが実現してしまってですね、我々が危機的な状況の中で逃れるためにはどういうことが必要かということを先に学んでいる人たちは逃れることができるんだと思うんですね。ところがもし知らなかったらどうなんでしょう。 何もすることができない。我々はもうよくね、黙示録13章などのことからいずれ日曜休業令というものが出てきて、売ったり買ったりできない、そういう状態がやってきますよということを何度も何度も聞いてると思うんですね。でもまだ来てないですよね。来ていませんが、水面下においては動いてますよね。それ皆さん知ってると思います。それがだんだんと表に出てきてる時代ですよね、今ね。その時に先にそのことを知っていて準備をしている人たちはいいかもしれない。そうでない人たちはどうなるんでしょうか。巻き込まれてしまうんですよね。そして実はそれだけじゃないですね。その後、7つの災いというのが最後来ますね。話ちょっと飛んでしまってますけども、その7つの災いの時に、その7つの災いによって滅ぼされない人たちっていうのがいるわけですよね。 7つの災いは悪人に降り注いでいくもので、神に守られる人たちがいることを聖書は教えてますでしょ。その守りに預かる人たちはどういう人たちなのかということを考えないといけないんですね。ここ読んでみましょう。大総督下巻ですね。神の民は苦難を免れるわけではない。これは実はですね、7つの災いに突入した時の話です。彼らは苦難を免れるわけではない。ここでも同じです。ダニエル、獅子の穴に投げ入れられなくて、すぐに助けられればよかったのに、なぜか投げ入れられましたよね。最後の場面もですね、この困難に遭うことなく天に上げられればいいのかもしれません。だからこそ日曜教会では患難の前に敬虚上げられるっていう教えをですね、が好きで、それを皆さんに教えています。でも聖書はですね、苦難に遭うことが記されてるんですね。ただしその苦難の中で守られることが記されてるんですよ。読んでみます。神の民は苦難を免れるわけではない。彼らは迫害と苦しみに遭い、窮乏に耐え、食物の不足に苦しむのであるが、滅びるままに放っておかれたりはしない。エリアを養われた神はご自分の献身的な子供たちを一人も見捨てられない。彼らの頭の毛までも数えられるお方が彼らを保護し、飢饉の時にあって満ち足らせられる。悪人たちが飢えと疫病のために死んでいく時に、天使は義人を守り、その必要を満たすのである。おそらくもうここまで来ている時に、田舎で畑を耕して自分の食べるものを作るとかはもうできない、その状態では、この時にはもうそれはもうできない状態になっていると思います。でもだからこそ飢えたりですね、苦しみにあったり、さまざまなことを目にすることによって悲しみもあると思いますけれども、それをただただ放っておくということは神様はしないっていうんですね。養うっていうんですよ。助けるって、守られる。最後に書いてありました、必要を満たすって書いてますね。そこで正しく歩み、そして本当に神様に忠実に従おうとする人たちのことをですね、そういった人たちのことを彼らに対してですね、約束が与えられています。その聖句をですね、ちょっと、いくつか見てみたいなと思うんですね。イザヤ書33章16節ですね。正しく歩む者、正直に語る者、このような人は高いところに住み、固い岩はその砦となり、そのパンは与えられ、その水は絶えることがない。イザヤ書41章17節、貧しい者と乏しい者とは水を求めても水がなく、その舌が乾いて焼けている時、主なる私は彼らに答える、イスラエルの神なる私は彼らを捨てることがない。いろんなね、状況あると思いますけど、そういう時に神様は捨てないって言うんですね。詩編の121編、主はあなたを守る者、主はあなたの右の手を覆う影である。昼は太陽があなたを打つことなく、夜は月があなたを打つことはない。 主はあなたを守ってすべての災いを免れさせ、またあなたの命を守られる。今日検証で、ね、歌った曲の曲はここから来てるわけですよね。詩編121編から。不思議とたまたま特別賛美歌は特別賛美歌で用意してたんですが、別に内容を合わせて作ったわけでもないんですけども、不思議とこの聖句ですね、出てきたんですね。調べてる時に。で、本当にこの神様は、もし神に忠実に従おうとする者たち、ね、真面目に従っていこうとする者たちを決して見放すことはない。これをですね、私たちはやっぱり肝に銘じる必要があると思うんですね。もう一つですね、詩編の方から見てみたいと思いますが、91編。主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されるからである。主はその翼を持ってあなたを覆われる。羽を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼のもとに酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また小盾である。あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす、滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。ね。あなたはただその目を持って見、悪しき者の報いを見るだけである。あなたは主を酒どころとし、意図高き者を住まいとしたので、災いはあなたに望まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはない。こういうですね、本当にこの神様に全的に信頼している者たちはですね、主を酒どころとしている人たちはですね、その人にこの災いは、周りでは災いが降ってるわけですね。その中にあってあなたはその災いに臨まず、悩みはあなたの天幕に近づくことはないというふうに保証してるんですね。大外の下巻、キリストも言われた。さあ我が民よ、あなたの部屋に入り、あなたの後ろの戸を閉じて、憤りの過ぎ去るまでしばらく隠れよ。見よ、主はそのおられるところを出て、地に住む者の不義を罰せられる。彼が来られるのを忍耐して待つ者たち、その名が命の書に記されている者たちの救出は実に輝かしいものとなる。これダニエルの6章、ダニエル6章の出来事とすごく似てるんですね。最初から何にもですね、この災いに遭わない方がいいと人は思うんですが、実はこの人の救い、人類の救いっていうのは、ただ人を救うだけじゃなくしてですね、その救うことによって神様がいかに公平で、そして真実なお方であるのか、そういったことを証明することにもなるんですね。その中ではっきりと神の力の現れ、そして神様の清さの現れ、権威を表すというですね、そういったことがなされます。で、ここに書いてるように、その名が命の書に記されている者たち、その人たちはですね、その人たちの救出はですね、実に輝かしいものになる。これが注目の的になるんですね。罪人だったんですが、それから解放されて、罪のない状態にまで高められて、その救われた人たちがこの挙げられる時ね、神様に栄光を期されるわけですね。そのことをですね、やっぱり神様は演出しておられるのかなって思うんですね。繰り返しになりますけれども、神はダニエルの敵が彼を獅子の穴に投げ入れることを阻止されなかった。阻止しないんです、災いが来ること。神は悪天使と悪人たちがここで彼らの目的を達するのを許しになった。しかしそれは神のしもべの救出をさらに著しいものにし、真理と義の敵の敗北をさらに完璧なものにするためであった。こういうですね、ことをなさるんですね、神様。 さてこのエルサレム滅亡のことにまたもう一度戻りますけれども、こう書かれています。しかしエルサレムに下った刑罰に関する救い主の予言はもう一つの成就を見なければならない。あの恐ろしいエルサレム滅亡もその出来事のほんのかすかな影にしか過ぎないのである。エルサレムの滅亡、ものすごい悲惨な状況であったの皆さんご存知ですよね。彼らは敵にですね、この散々にやられたというよりは、彼らはこの籠城してですね、そこで食べ物がだんだんと減っていったときに、まだ亡くなってもいないのに将来亡くなって飢えるんじゃないかという恐れからですね、人のものを奪い、人を殺してまでも奪ってですね、そしてそうやっていながらだんだん食べ物がなくなっていったときに、最後は自分の子供を殺して食べるという悲惨な状況にまで行ったんですよ。そして辺り一面血の海だったというふうに書かれています。そういう状況になった悲惨な状況を皆さん知っていると思いますけれども、ここにですね、そのエルサレム滅亡もその出来事のほんのかすかな影にしか過ぎないと書いてあるんですね。すなわち我々は選ばれた都の滅亡の中に神の憐れみを拒み、神の律法を踏みにじってきた世界の運命を見るのである。この地上で幾世紀の長きにわたって罪を犯し続けてきた悲惨な人類の歴史は誠に暗いものである。それを考えるとき誰しも心痛み気は萎えてしまう。神の権威を拒否する結果は実に恐ろしいことである。しかしですね、こう書いてます。神の霊の抑制力が悪人たちから全く取り除かれ、人間の欲情とサタンの怒りを止める者が何もなくなるその日の恐怖と比べるとき、物の数ではないのである。その時世界はこれまでかつてなかったほどにサタンの支配の結果を見るのである。しかしその日、そのエルサレムの滅亡の時と同じように、命の書に記されたすべての神の民は救われる。あのエルサレムの時のあの悲惨な状況どころじゃない、歴史上のさまざまな悲惨な状況どころじゃなくて、最後は神の霊の抑制力がですね、取り除かれて、悪人はサタンに完全に支配されるようになる。そうなった時の状況はもうこれまでの歴史のさまざまな悲しい事件の比ではないっていうんですね。これちょっと僕想像しようと思いましたけど、もう想像できないです。その状況は恐ろしくて想像できないですよね。そういう時が来るっていうんですね。しかし、そこに注目するのではなくて、しかし命の書に記された全ての神の民は救われるっていうんです。ここに注目していただきたい。ダニエル書12章1節には、その時あなたの民を守っている大いなる君ミカエルが立ち上がります。また国が始まってからその時に至るまで、かつてなかったほどの悩みの時があるでしょう。聖書も言ってますね。かつてなかったほどの悩みの時があるって。しかしその時あなたの民は救われます。すなわちあの書に名を記された者は皆救われますと言ってます。イザヤ書でもこう書かれてます。4章4節、そして主が審判の霊と滅亡の霊とをもってシオンの娘らの汚れを洗い、エルサレムの地をその中から除き去られる時、シオンに残る者、エルサレムに留まる者、すべてエルサレムにあって命の書に記された者は聖なる者と唱えられる。この人たちは皆救われる。ところでこの命の書に名を記される人たちってどういう人たちでしょうね。簡単にではありますけれども、大総統からですね、こういうことが書かれてあったのを紹介しておきたいと思います。神の律法は正であって正しくかつ善なるものであり、神の完全な写しであるから、その律法に従って形作られる品性も清いものとなる。キリストはこのような品性の完全な模範である。キリストの弟子たちは彼のようにならなければならない。神の恵みによって神の聖なる律法の原則に調和した品性を形成しなければならない。これが聖書の言う清めである。 まあ我々よく現代の真理ということをこう口にします。で最後の後の雨によって、罪のない状態に清められるんだという話をしますけれどもですね、その前に先の雨の経験によってですね、私たちは自分たちの貧相を清めるという、まあ、この作業がですねどうしても必要なんです。と時々ですね、それも含めて後の雨で全部処理してくれると勘違いしている人がいますが、そうじゃない。先の雨の経験によって変えられている人たちに後の雨が注がれるんですね。このステップを絶対に間違っちゃいけないんですね、うん、清めを強調してくださる方々はあちらこちらにいます。これをその通りなんですね。しかしその次のステップとして、私たち個人で罪を選ばない、罪に勝利するという経験をしたとしても、まだその状態では直接神と会うことはできないみたいなんですね。その時その我々のこの全ての罪が完全に除かれる時が来ます。でもその人たちは先の雨によってですね清められている人じゃないといけないようなんですね。勝利者になってないといけない。これは見逃してはいけない点ですよね。この働きは、清めの働きは、キリストを信じる信仰によってのみ達成されるもので、神の霊の内住の力によるのである。そうなんです。我々はこの何か自分で頑張って勝ち取るものではないんですね。私たちがイエス様のご品性のようになりたいですと言ってですね、神様に祈りを捧げ、そうすることを決心するときに、神様が、イエス様が私たちのうちに聖霊を送ってくださってですね、そして変えられていくんでしょうね。我々はどんなにもがいても自分の力で罪から脱出すること、解放されることはできないわけですね。しかし私はこうなりたいと決心することができる、その目標はイエス様でなくてはいけないということですよね。パウロは信者たちに次のように勧告している。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところだからである。ね、これはすごい聖句だと思います。働きかけてくださって、私たちに清めていただきたいと思いを起こさせるんですね。ここに願いを起こさせと書いてあるね。そしてさらに実現に至らせてくれるのは神であると言ってる。神様の技なんですね、これね。恵みの技なんです。キリスト者も罪の誘惑は感じるが、しかし常にそれと戦い続ける。ここにおいてキリストの援助が必要になる。ね。自分の力では無理なんですね。援助が必要だって言ってます。人間の弱さが神の力と結合する。そして信仰は、感謝すべきことには神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのであると叫ぶのである。自分の力ではどうしようもないんですが、私は清められたい、罪に勝利したいと決心したら力が与えられるそうです。そしてそのことによって勝利するという経験を持つことができる。で、その積み重ねなんですよね、結局ね。さっきのダニエル6章の経験とですね、実は最後の時代の人々の経験は似ています。まず6章ではダニエルはですね、総監総督らの悪だくみに会いますね。悪だくみ、そして終末時代においてはですね、獣の悪だくみとちょっと書きましたけれども、いわゆるその法令を打ち立てようとするその輩がいるわけですよね。そしてダニエルの場合は一つの禁令が定められました。そして将来、近い将来ですね、この最終時代における、こととしても 法令の制定があります。これは日曜休業令と呼ばれてますね。あるいは日曜遵守令とも言いましょうか。日曜法とも一般では言われてますけども、そういう法令が打ち立てられることでしょう。そして3番目にですね、刑罰の実施、つまりライオンの穴にダニエルは入れられました。で、日曜休業令の実施がその終わりの時にも起こるでしょう。その時にですね、死の法令の制定と実施ということで、最初は穏やかかもしれません。しかし徐々に厳しくなってですね、最終的には死の法令、つまりこの法律に従わない者は殺してもいいですよという法令までできるっていうんですね。そういう状況になります。そういったところに落とし入れられるんですね。そしてダニエルは神の介入によって救出されました。そして将来生徒たちもですね、神の声によって神が介入してきたときに、暴徒たちに襲われて殺されようとするとき、大卒を皆さん読んでますから分かると思うんですが、まだその法令がこの実施されるその時ではないのに、そのよほど前からですね、人々を殺そうとして襲ってくる人たちがいるようです。しかしその時神様の介入があって、そのナイフ剣はですね、藁のようになるって書いてますよね。そしてこの神様の声によって形勢が逆転するんです。悪人たちはその声を聞いて怯えて逃げていくわけですよね。そして神様がこの神の民をですね、そこでその時救出されるわけです。そしてですね、ダニエルの経験においては陰謀を企てた者の滅びがありました。そして最後の経験においても神の招きを拒んだ者の滅びがですね、あるわけです。まあ、こういう、これから起こるであろうこの恐ろしいこの事件といいましょうか、そういったものを考えると怖くなりますけども、先ほど言ったように注目するところはそこじゃないんです。その時に神に忠実な者たちが救われるということなんですね。ここに注目しなくてはいけません。大書との下巻ちょっと読みたいと思いますね。キリストに従うすべての者に保護天使がつけられている。皆さん、自分の保護天使感じたことありますか？僕はなかなか疎くてですね、自分に天使がついてるっていう感覚あんまりないんですけども、でもさっき話したように守られてるんですよ。そういう意味ではやっぱり一人一人に保護天使がつけられているんだろうなと想像することはできるんですね。皆さんどうでしょうかね。キリストに従うすべての者にですよ、保護天使がつけられている。これから天からの守護者が、悪い者の力から義人を守るのである。このことはサタン自身も認めて、ヨブはいたずらに神を恐れましょうか、あなたは彼とその家およびすべての所有物の周りにくまなく間垣を設けられたではありませんかと言った。サタンもヨブにですね、手を出そうとした時に、神様が守ってるから手が出せないですよって言ったわけです。そしたら間垣を取って、命だけは取らないようにと言ってですね、災いを下させましたよね。すなわち災いを下すことを許されましたよね。ですから神を信じる者たちを常に守ってくださってるんです。我々は感じてないかもしれないけど、神がご自分の民を守られる方法について、詩編記者は、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられると言っている。神の子供たちに奉仕することを命じられた天使たちは常に神の御前に行くことができるのである。つまりこの私たちのために奉仕してくださる天使は神様と密接につながっているので、我々をですね、守ることができるっていうんですね。神から特別にその人一人一人をですね、守るように指示を受けた天使たちなんですね。はい。そのことをぜひ想像してみてください。大書と下巻の方、これ最後にお読みしたいと思いますが、天の保証たちは忠実に任務に服し警戒を続ける。神の戒めを守る人々を死刑にするという全般的布告は その時期を定めているにもかかわらず、敵たちはある場合には法令の時期を早めて、定められた時よりも前に彼らの命を取ろうとする。さっき話したことですね。これここに書かれています。しかし全ての忠実な人々の周りに駐屯している力強い保護者、警護者たちを通り過ぎることは誰にもできない。中には町や村から逃げる途中に襲われる者たちもいる。しかし彼らに向かって挙げられた剣は折れて藁のように力なく落ちる。いつの時代においても神は聖天使たちによって神の民を救出し解放してこられた。これいつの時代もって言うんですね。だから我々の時代も同じです。神に忠実な者たち、神を拠り所としている者たちのそばにいてですね、助けられるっていうんですね。実はそのイスラエルの民が出エジプトしてきた時に、彼らはすぐにでもカナンに入れるところにいましたね。カデシでしたかね。そこにいました。で、神の指示に従ってですね、攻めていけば入れたはずなんですね、本来。ところが12人の石膏を送った時に、2人以外は、つまり10人は素晴らしい土地なんだけれども、私たちが行って叶う相手ではありませんという報告をしたわけです。なぜならば、城壁は高く、巨人たちが住んでる。我々は小人のようなものですと言ってですね、恐れたんですね。その不信仰によって彼らは攻め上りなさいと、イエス様がですね、神様が指示したにもかかわらず、私たちは行っては、行くことはできないと言ったんですね。そうやって彼らは神に信頼することをしなかったので、40年間荒野をさまようことになりましたね。そしてその後38年後、また同じところに来たんです。そして同じ敵に向かって戦いを挑むんですが、その時はどうだったですか。彼らはですね、その荒野において、その時に不平を漏らし不信仰を表した人たちはみんな死んでいったんです。カレブとヨシア以外は。そして全ての20歳以上の人たちが亡くなって後、その次の世代の人たちが38年後同じところに来たんですね。そして彼らは同じようにイエス様が攻め上りなさいと言った時にそれに従ったんです。彼らは歴史を知ってますから、その最初の出エジプトの最初の時に彼らはこの戦いを挑んで敗れたことを知ってます。強敵であるということを知ってるんですね。ですけれども、それでも彼らは神様が言うことに従うことに決めたんです。そうやってですね、彼らは神の指示に従った時に自分たちよりも強い民をですね、打ち破ったんです。こういう信仰が必要ですね。将来、我々が目の前にしているものは、本当にこの、なんて言いますか、誰がその前に立ち入れようかという言葉があるようにですね、恐ろしい、彼らの力と自分たちの力を比べるならばですね、取るに足らない、決して勝てない相手かもしれないけれども、神様が大丈夫と言った時には大丈夫なんですね。その信仰を持つ必要があります。これ単純な信仰です。理論がどうのこうのじゃないんですね。理論付けしたら無理なんです。なぜなら、相変わらず巨人だし、高い兵はあるし、自分たちは武器もないし、そういう中で判断しようとしたら無理ですになるんですね。理論を立てたら。ところが神様は大丈夫、行きなさいとおっしゃる。そしたら単純にそれを信じる以外ないんですね。で、最初のイスラエルの民と最後のそのカナンに入る手前にいた若い世代の人たちとの違いは、たったこれだけ、神の言葉を信じるか信じないかだけだったんです。そのことによってですね、彼らは勝利を収めてカナンの地を攻め取ったんですよね。我々も同じ信仰を持つ必要があります。神に信頼を置くときに、神様は私たちの助け主なんですね。 そう、私たちもこの信仰を学んでいきたいと思います。それでは、終わりの賛美歌ですね賛美歌の263番歌いましょう。どうぞお立ちください。天におられます父なる神様、私たちは本当に、信仰が弱く、何か不便な、あるいは危険な、あるいは不利な状況に陥ってしまうと、信仰を持っているつもりでありながらすぐに不信仰に陥ってしまうことがあります。そのせいで、様々な問題を引き起こして来ています。そういう弱さを持っているものでありますが、あなたは憐れんでくださって、もし私を信じそして従うのであるならば、あなた方を守り助けると約束していてくださいますことを感謝いたします。願わくばどうぞその恵み深い神様に心を寄せて、そして絶対的な信頼を持って従っていけるようにどうぞ助けてください。弱いものでありますけれども強めてくださって、また自分の力ではどうしようもないですけれども、あなたのような清い品性にまで、成長したい、その高みまで、引き上げていただきたいという思い、決心をすることができるように導いてください。日々の戦いにおいて勝利者になること、これは絶対に必要で、自分の力ではできませんが、あなたが助けるとおっしゃっていますので、その勝利の経験をしていくことができるように一人一人に助けを与えてください。そしてさらに、あなたが私たちを完全に清めてくださって、罪そのものを取り除いてくださるとき、初めて神様と顔と顔と合わせて会うことができます。再臨の時に滅びないものは幸いであります。それは罪のない者たちです。願わくはどうぞ私たちがそのことを心から願って、あなたに、この罪の心を変えていただけるように、あるいは罪の心を取り除いて清い心に 清いものにしてくださいますように、どうぞ助けてください。愛する方々、全国に散らばっております。そして同じこの日を安息日を覚えて守っている者、礼拝している者たちがおります。そのお一人お一人に豊かな導きと支えとが、これからも、そしてまたいつまでもありますように。この祈りを尊きイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。